前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、平成31年明けましておめでとうございます。今年も皆様にとって良い年となりますように。はい、で前泊美樹もよろしくお願いいたします。ということで、もう放送の頃は1月も後半ということで、お正月疲れいかがでしょうか。新しい年の計画ちゃんと立てましたでしょうか。それに向けてエネルギー、倍増でしょうか。はい、今回はですね、年末解雇に続き、今年の抱負を語る会ということで、引き続きプロデューサーの平東生さん、お願いいたします。平さん、明けましておめでとうございます。
はい、おめでとうございます。
新年号ということで、
はい、はい、そうですね、
そうですね、貴重な平成31年ですよ。
そうですね、私は餅に、お餅に練乳をかけて食べるのが好きです
、そうなんですけど、すごく甘くないですか、それ。
そう なんかね、割とそういう甘ったるいのが好きで、
練乳好き、
練乳好きです。
じゃあ、池間島のミルク酒なんかお好き？
飲んだことないよ、何それ。
飲んでください、飲みに来てください。はい、
泡盛り、
泡盛りと練乳とお水を混ぜるんです。
本当ですか？
本当、誰、ちょっと温めて作らないと。
池間島だと泡盛り銘柄はなんていうやつ、なんと沖ノ
島。いや
ー、うん、違うか。
特には
ないんです。別に
存じ上げてないですけど、ね、
菊の梅雨でも別に。
菊の梅雨多いんじゃないですか。わかんないですけども、はい、まあ、いろいろな、まあ、指導者ありますから、あれなんですよ。これやばいんですよ。
飲みやすそうだもんね。
うん、飲みやすくて気がついたらやばい、糖尿病にもなりそうですよね。
本当だ。
これをね、宮久筒という年に一回の、まあ、法然祭、まあ、数え年55歳の男性の成人式なんですけどもね、三、うんうん、日三晩飲むんですよね、これね。皆、ね、さん、お通りね、宮古では有名ですけども、うんうん、池間島お通り文化がなくて、
そうなんだ。
このミルク酒なんです。
これ早速やってみよう。
ぜひ、ちょっと作るのコツがいるみたいですけど、
氷は入れてるの？
氷はね、いや、お好みで。
お好みで。
はい、やっぱ夏飲むときは。うんうん、
ちょっと冷やしたもんね。はい、面白い。
ね、うん、ぜひぜひ。
確か昔の泡盛はちょっとチリチリ暴れたりするから、ミルクでね、抑えた方が飲みやすかったのかもしれないね。
なんか薬だかなんだかって言ってますけどね。
面白い。
まあね、そういった文化がありますが、
はい。はい、
あ、お餅の話でしたね。そうそう。今年、ね、私の話後でしますけど、私、今年はね、はい、多分人生で一番忙しい。中学生の時の次に忙しいぐらいの年になるかな、しようかなと思ってるんですけども、東生さんの今年はどんな、は
い、ありがとうございます。まあ、前回もお話した通り、未来ファンドというですね、財団をやっていて、まあ、寄付金を通して基金を作り、いろんな企画を出し、まあ、課題解決、ね、かっこよく言うと、のためにいろんなことをやるっていうところをやってまいりました。たくさん のことが割とね、実現できてる、まあ、小さい話で言うと、月々数万円だけど、例えば乳がん患者の会の方々にうちを介してね、そのコミュニティ、そのいわゆる患者会コミュニティを成立させるための資金の仲介をしてみたりっていうのを長年やっているとか、大きい話だと去年はその覚醒剤とか、麻薬覚醒剤、あるいはアルコールとかの依存症の建物自体を我々の財団の機能を使って建てるみたいな、これちょっと数千万の案件だったんですけど、要は公益的事業に税制優遇が使えると、つまり寄付した人は少しお金が戻ってくるわけですよね。だから言ってみれば1000万の物件が500万ぐらいで、まあ、これは税金たくさん払ってる人がいればって話なんだけど、ということを、まあ、日々やってきたと。今年はね、それでその中では自主企画としては、さっきのは人の企画をお手伝いした自主企画があって、はい、認知症にかまあ、関わる、よく言う徘徊とか道迷いとかと言われてるジャンルのソリューション事業をちょっと一本やろうと思ってます。それこそ店舗とか自動販売機とかに の寄付の寄付と同時に あるセンサーを置かせてもらって、うん、それでその道に迷ってしまったお年寄りの方を素早く見つける、
うんうん、
で目指してるのは徘徊しても全然問題ない街づくりを作っていこうみたいなところをちょっと今目指していて、詳細はね微妙なんで今申し上げられないんだけど、今今年は実習授業これやってみようかなという感じでございます。あとは子どもの貧困かな、あの子ども貧困問題も長く関わってきていて、正直県の施策がベストだとは残念ながら思っていないし、それをねどうやって伝えていって、うん、のちょっとずつね修正できるのかな、うん、みたいなところで全施策データベースみたいなものをこっちで今作ってるんですよ、
うん、
はい、それこそ母子手帳とかも子ども施策じゃないですか、うん、だから貧困施策だけじゃなくて、ええ、子どもに関わる施策全部みたいなものを今やっていて、うん、だからこれがどう関わってるのか、これがこのステージの人にはこういう施策があるよとかっていうのを丁寧にちょっと見つけていこう、う
ん、これ非常に大事というか、うん、私も今年やんなきゃと思ってますけどね、
うん、ぜひぜひ、これ私のところに資料も あるので、
うん、
あれですよ、数千件の施策があって、ああまあ市町村バレるからね、大体200件ぐらい、うん、ただなんでこの話をしてるかっていうと、うん、例えば県だと子ども未来課がやってる授業があって、うん、でシングルマザー系のものでも子ども施策ってあるわけですよね、はい、そうするとそこは青少年子ども家庭科がやってますとか、はい、でさらに教育庁側でも貧困施策ってやってる、うん、で教育庁も何とかか義務教育かみたいなんで、うん、2つ3つあるわけですよ、うん、そうすると子どもに関わる施策って、あと住宅補助とかも遠からずですよね、はい、
うん、
そうなってくるとやっぱり6、7、8ぐらいの部局、あと保健所とかもあるじゃないですか、うん、それを全部知ってる人っていないんですよ、
うんうんうん、
みんなそれぞれの部局は自分の子供施策は知ってるけど、はい、よその部局の子供の施策って知らないんですよ、うん、だから一回集めましょうっていうのをやっているっていうんでね、ちょっと世に出したいなと思っています。
あ、はい、いいですね、
うん、
だからいい子供の施策がその、うん、子どもの貧困も含めて全ての子どもにとってすごくいい施策になるようにということで、うんうん、そういった取り組み大事ですし、そのこれは教育ですよ、これは福祉ですよっていうのはその当事者にとっては関係ない、
どうしたら関係ない、
市民にとっては関係のない話ですので、
うん、だけど当局にとっては非常にここが大切な問題なんですよね、だからそれをどうやって、予告しを指すってね、まさしく予告し問題で、うん、お互いの部局がお互いの施策を、うん、うまく理解し、かぶってるものは他にお金を回し、うん、ね、足りないものを認識しっていうことをちゃんと政策の議論ができることって、うん、だけど、うん、意外と全施策はみんなは知らないと、
うん、そうなんですよね、うん、やっぱり有効な政策展開のために整理が必要で、はい、わっと、まあ、議会でもね、さまざまな提案がありましたけども、うんうん、それを、まあ、交付金があるじゃやりますって、で、交付金なくなってもこれ続けてくださいね、続けますと、はい、いうことは非常に大きなこう財政の規模になりますね。ね、
財政問題ありますもんね。
それをしっかりとそれぞれが効果を上げていればまだいいんですが、うん、その辺の的確な施策展開と、うん、効果の検証と、うん、やっていかないとね。
はい、
まあ、まだまだこれからちょっと財政的に厳しい時代になりそうだ、ね、ということもありますし、うん、より良い住民サービスのためにね、これは非常にまた重要だと思います。
そうなんですよ、我々もこういうところに立ち位置はあるなと思って、うん、今年も頑張ろうかなと、
うん、
やっております。
なるほど、はい、忙しくなりそうですね。
そうですね、
相変わらず、
はい、まあ、相変わらずエンタ会もたくさんあると思うので、はい、はい、一個一個で結局ここで課題また見つけちゃうから、そうすると
そうなんですよ、ね、
どうしようこれまたなんかやんなくちゃみたいな話になって、はい、
議員活動もまさしくそんな感じで、
うん、あ、そうですよね、
そう、4年間のね、はい、方針を皆さんに、
うん、
選挙の時にお示しするんですけど、うん、途中でいろんなものが出てきて、うん、
見つけちゃって、
はい、
うん、
まあでもお約束したのはきちっと4年間ある程度中間報告がねできる、うん、 まあ、中間報告でもできるような形でしっかりと取り組んでいかないとね、いけないんですけどもね。
まあね、あの、弁護するわけじゃないけど、見つけることって大切ですよ。で、大事なのは見つけて、もちろんそれでアクションがすぐ起こせればいいですけど、そうじゃない問題にどう寄り添っていくかっていうことはすごい大事で、あの、ここにこの課題があることを私はちゃんと知っていて、それを一応世に何とか出していくと、ソリューションは今見えなくてもいいから、ここにこういうことで困ってる人がいるっていうことを、あのね、みんなそこは歯がよくて、あるって認めたらやんなきゃっていう、そんなこと言ったらね、課題だらけなわけで、それはやっぱ辛抱強くウォッチし続けるっていうことは大事だよね。
流れの中でのタイミングって大事ですね。
そうそうそうそう、施策になるかどうかっていうのはなかなかあれで、なんでそこでならないとか、あの、平等性の問題からなりにくいってことは多いですじゃないですか。じゃあその時に今度は議員さんも民間にも投げてみてね、あの、もちろん行政の怠慢ではなく、あの、どうしてもの当局では受けにくい、あと出しにくい金ってたくさんあるから、それをじゃあ民間とかに一回投げてみるっていうのも、それをお知らせするのもね、僕は政治の役目かなと思います。
そうなんですよね。あの、何でもかんでも、あの、公ということではなくて、課題があります。これはじゃあどこがやった方が一番いいのか。
そうですね、
もしかしたら、あの、市がやるよりは民間がやった方がいいものもある。っていうところで、その辺の振り分けとかね、
はい、
振り分けて、あの、別に私たちも公に働きかけるだけが仕事ではないので、
だからそこに見つけて何かの光を照らす、まあ、インジケーターをつけるみたいな仕事は大事だなと思います、
ですね。はい、まあ、さまざま、あの、課題はありますけども、
はい、
はい、いろいろとやっていきたいと思います。今年はですね、私はですね、いろいろあるんですけども、でもそろそろそんなにちょっとこの記憶力も低下して
、ね、言ってることはわからん
体力もちょっと、あの、はい、落ちてくるので、体
力も復帰っ子もね、アラフィフですよ、
もうね、47になりますから、あの、復帰っ子連絡協議会ってね、沖縄県復帰っ子連絡協議会って、沖縄の節目に生まれた復帰っ子として、歴史を学び、沖縄の未来を考えようとやってますけども、復帰っ子と呼ばれただけで、結局何もしてなかったじゃないかと。200年後の電子図書館で復帰っ子を探し当てた少女に思われたくない
ん
ですよ。
ね、
なので、
まあ、からん、
なので、ちょっとみんなで頑張ろうよと、
あ
の、言い合っているんですけども、やはりね、まあ、もちろん根本には、まあ、子どもの貧困問題しかりですけども、沖縄の長年の課題である基地問題と、もう一つの、あの、まあ、経済、あの、まあ、依存型 の、あの、財政体制か、体制からの脱却と、あの、自立型経済の構築、ちょっと漢字が多いですけども、あの、そういった、豊かなね、沖縄。というところで、その辺もちょっと力も入れていきたいなと、あの、やっぱりね、なかなかその私も就職は私なりに苦労もしたし、あの、その労働環境とかね、
はい、
あの、お給料の問題、あの、取材もしながらも自分自身もいろいろとね、いろんなバイトも、あの、人生経験の中でやらせていただいたので、やっぱこの辺からし、解決しないと、例えば那覇市は共同によるまちづくりとか地域のことを地域で考えていこうと言っても、そんな余裕ないよねと思ってですね、この問題はあのやっぱり根っこにあって、私の中ではずっと続いてるんですけど、そういえば行ったことないな、外に行ったことがあんまりないな、話したことがない。
話したことない。基地問題と豊かな、
基地問題ともう一つの、まあ、もちろん基地問題っていうのは誰もが、まあ特に沖縄で政治に携わる人は関心がない人はいないと思うんですよ、
確かに、
で、もう一つその、まあ、昔は基地か経済かって言われてましたよね、だけど今基地の整理縮小も経済の、まあ、豊かな繁栄も、ということだと思うんですね、特に私たちの世代ってそうなのかなと思うんですけどね、
あ、もう重要な、これは ね、もうちょっとまだ検証が必要な課題かなって思いますね。昨年の11月かな、有名なあの上間先生と陽子先生ね、と 一緒の共同研究者の内子さんっていう人と3人でトークライブをやったことがあって、
昨年というのは平成
30年
ね、
うん、そうそう、でそこの中でですね、ちょっと興味深い話があって、うん、その沖縄のいわゆる土木建築業というのの不安定さが、うん、はい、経営の不安定さがやっぱり若者の不安定さを生んできたんじゃないかと、はい、うん、つまり、まあ、何が言いたいかというと、基地か経済か のトレードオフのように語られてたんだけれども、うん、本当はそうなのかっていうことは、うん、今ね、今議論の的にこれから今年なるんじゃないかと思っていて、うん、じゃあ果たしてそこで得られた土木建築にかかった収入っていうのはどれぐらい落ちてきたのか、うん、で そこでやっぱ不安定な職人じゃない人工の人たちがどれだけたくさん生み出されたのか、うん、その人たちのやっぱり離婚率の高さ、うん、それと若年出産率の高さっていうのは、うん、実はリンクをしているっていうのが分かってきて、うん、はい、その裸足で逃げるの本で書かれた女性には、あれは必ず男性が後ろにいますよね、はい、その男性ってやっぱり建築業多いんですよ、うんうん、でそれがどうしてこの職種を選んだのか、でどういう文化でこうなったのか、で今経済状態どうなのかっていうのは、うん、やっぱなかなか大変なわけね、うん、そうするとそのいわゆる基地か経済かというところでやってきたつもりなんだけど、うん、その経済を取ったつもりが、うん、そこにはこういう層、うん、いわゆるそういう層を生み出してきたってなったら、はい、やっぱこれ総括いるよねっていう話で、
うん、そうですね、うん、まあ、その辺はその辺で、
そうそうそう、だその議論はね、もっとやった方がいい、
そうですね、これは結局今につながる話ですから、うん、今と今後に、うん、はい、これはこれでやりながら、まあ、表面的な社会インフラとかね、うん、そういったところはまあ40年ぐらいで大体もう本土とも並んできたので、うんうん、今度はじゃあソフト面ということでもあるんですけども、
インフラはもうだいぶ追いついてる感じはしますけど、う
ん、でだからまあその中で子どもの貧困問題ということにもスポットが当たってきたわけですよね、うんうん、なのでちょっとこれからのことで、うん、まあ、財政のこととか、まあ、財政はまあ以前からやってますけども、はい、真剣に沖縄の今後のために復帰っ子世代が何を残せるかということをやっていきたいなと思っています、うん、大枠はそこです、うん、でまあまあ、その中で、昨年いろいろとその、はい、ライフワーク的に取り組みたいなっていう課題がいくつかあって、うん、まあ、財政の問題はもちろんそうで、うんうん、具体的に言えば指定管理者制度というのが、うん、平成15年に創設されて、はい、それからあまり総括も全国的な雑誌でもあまり見ないんですけども、うん、やはりその非常に課題とか、うん、この制度はちょっと実はなかなか全ての、ね、自治体によってうまくいくものではもちろんそういった万能薬ってないんですが、はい、那覇市においてちょっとこう歪みが見えてきたなという、うん、他のニューパブリックマネジメントなんかもそうなんですけども、はい、いわゆるその官民連携とかですね、うんうん、公民連携っていう部分で、うん、
流行り言葉ね、
うん、沖縄とか、うん、まあ、要は行政がコストを下げて民間に委託したり、うん、まあ、ただ民間の活力を生かす、うん、民間の方が得意なことだってあるわけですから、ありますよ、私は推進する方法なんですけども、うん、その運営の仕方がちょっとビジョンを持たないままにやっちゃって、うん、なんとなく失敗してるんじゃないかという、うん、働いてる人たちの賃金が、はい、実際はやっぱりこの完成ワーキングはじゃないですけども、うん、低くて疲弊してしまっていて、はい、それでそういった事情で直営に戻す、つまり検証の結果直営に戻すというわけではなくて、うん、そういった面とか出てきてるんじゃないかな、なんか毎一度こういったことを整理をしながらね、
本当ですね、
サービスが充実していくような市民満足度も高くて、うん、公も要はこれからのより良いサービスのため の予算というののいい使い方と、あと民間の例えば実施するような事業、うん、事業所とかも潤うようなね、はい、いい三方よしみたいなね、うん、ものに整理できないかなとも思っているんですけど、
これね、これちょっと遅いぐらいかな、うん、って思っていて、うん、もう早くやらないと、僕は例の公民館を 指定管理でやってらっしゃる方の実績ってちゃんと評価されるべきだなっていつも思っていますし、うん、まあまあ若狭公民館とかね、うん、あのハンター側もそうですし、じゃあそこで培った技術とかがちゃんと直営のところにフィードバックされているのか、まあまあされてるとは言ってますけどっていうちょっと疑っているとかですね、やっぱり児童館が本当にあのコストで、子どもの児童館なんてこれから子どもの、あの最初のアンテナになる、いわゆる貧困に対してのアンテナになるとかってサービスレベルを上げていく場所の、最前線にもなり得るところに、この管理料でやれるの、みたいな、ところとか、要はコストカットが、やっぱりね、第一義で来てるから、どうコストカットするかと、で、そこで必要な人材像っていうのも、まあ、本当に割と適当な仕様書のもとにやってないですかというところで、本来必要なサービスに民間のアイデアがどうっていうその相乗効果とかではなく、まあ行政側の事情というところで組み上げられてきた限界っていうのはとても感じますね。コストカットがあの大事だと思うが、あの そこの議論が少し足りないというか、
そうですね、コストカットが目的ではない、
そうそうそう、
まあ、もちろん一つのコストカットと、まあ、でも一番大事なのはその、民間活力による市民サービスの充実の方なわけです、ね、充実のために、まあ、コストも抑えられて、で行政よりも民間がやった方がいいよね、
はい、
元気になるよねっていうようなことで、だからその指定管理においても今はあの指定管理料ゼロとかマイナスって言われている時代で、あのもちろんその福祉関係 の児童館とか、ね、公民館は別ですよ、性質によって指定管理 の戦略を変えないといけないじゃないですか、
そうですね、あの要は釣り竿があるところはそれで利益出してよ、
いわゆる稼げる施設っていうような、
そうですね、
あの大阪城公園なんかがもうほとんど指定管理料ゼロで、その、まあ、そこはでかいところがあのやってますけどね、
だからあとは知恵で金稼いでよという感じのところはありますよね、
そ の利益から、あの真にバックするんだけど、それでも利益かなり保てるっていうような、そういったメリハリ でそのあの自分たちで利益を上げる性質じゃない施設 の、はい、あの運営費を賄うような形 の、あのやり方っていうのはまあ必要なのかなと思いますけどもね、でなかなかこのまた沖縄でやるっていう時の課題ってたくさんあるんですけども、だからもしでもそれでも考えてそのまあ PFI も、PFI も含めてなんですけど、最近あのパーク PFI の話はね、市長の声も流行ってますけども、これ本当にじゃあ那覇市でやろうとしたら、該当する公園でどういうふうに描くのというのも、あのちょっとね、あの疑問なところもあって、今調査中なんですけども、
いや、まあ、しっかり調査してしっかり議論をするっていうことだと思いますね、
なのでちょっとこの一回さらった方がいいんじゃないのかなという気はしています。なるほどね、
ファシリティマネジメント
そうですね、もう含め、まあ、そういったところですね、なんかこっちの話になりましたが、
今年は頑張ろうと、そこはこの辺まだ、いや他にもあれば、
この辺と、まあ、もう時間が多分ないので、ざっくりと言うと、まあまあ、この路線で、はい、ほら、あの、成果主義って聞こえがあれですね、はい、あの、官民連携で、まあ、あの、成果が上がった分にお支払いをするというような、ソーシャルインパクトボンド会派でね、取り組んでいますので、はい、この視察にも出かけますの方が、これは東勢さん詳しいですもんね、ソーシャルインパクト。
そうですよ、ぜひ私もあの、別の自治体、那覇じゃないっていうのはあれですけど、あの勉強会もしておりますし、やっぱ県外のそういう実際それを回してる方々とのネットワークってやっぱりあって、僕らもあのコミュニティ財団って言って、まあね、お金を扱うところなので、まあ、ここは大注目をしているというところで、組み合わせによっては非常に効果が出て、でコストカットもね逆にできる分野かなと思ってます、これ要注目の言葉ですね、
これはじゃあまた、あの時期を見て、ね、この回でやりましょうよ、
じゃあさ、もう春先にもう一回呼んでもらって、
はい
はい、この話だけ
やりましょう、はい、まあ、ちょっとその他また人権問題をね、はい、あの先進都市なしに向けて LGBT だけではなくて、戸籍問題、そして、 犯罪被害者支援ということも引き続き、ね、まあ、今年は力を入れてやっていきたい。
なしはそこを頑張るとこだよね、うん、やっぱり、まあ、基地問題云々ではなかなか当事者でもないとかなりにくいけど、うん、この LGBT 頑張ったわけだし、うん、そこの後ろにある、ね、あの自由の阻害のようなところにはやっぱり集中するとかっていうのは、うん、僕すごいここ特徴を出せると思いますけど ね、
なので人権先進都市として、うん、あの誰もが安心して、うん、暮らせて、そして訪れることができる国際観光都市ということでね、
うん、それはビジョンでやっていきたいと。稼げる街になる
よ、ね、にもなるんですよ、うん、す稼げる街にもなるんです、うんうん、そういったことちょっと盛りだくさんですが、
はい、
もうね頑張りたいと思いますので、はい、皆さんよろしくお願いします。お話をしましたけども、はい、今日はこの辺で失礼します、平藤誠さんありがとうございました、
はい、ありがとうございました。